はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。
今日は坂見さん、
はい、オーガニックスタジオ新潟代表の坂見です。はい、
来ていただいて、いろいろジャパンホームショーとか、
そうですね、
はい、いろいろ行ったりとか、
そうですね、
してっていう感じで、
あとちょうど昨日神奈川県の工、はい、務店の集まりでね、講演会、
講演会をしていただいて、すごい勉強になったんです。で、その講演会で話していた内容の、オーガニックスタジオ新潟として、床下エアコン、
床下エアコン、そうですね、
はなんか解説していて、すごい、制御も、経験が必要だっていうのはありましたか？
そういうあれ感想ですか？あれ元谷さんって全然やらないんでしたっけ？
やらないですね。
一回も、
はい、
へー、あ、そうなんですか。私らね、創業時からずっとそれやってるんで、累計で200棟ぐらい住宅やって、そのうち、ほとんどですね、だから170棟ぐらいは実績あるんじゃないかなと思いますけど、
床下よ、
はいはい、
私がちょっと知りたいのが、床下エアコンをする必要があるんですか？
ああ、なるほどね。でね、これね、ある意味ね、床の仕上げによると思うんですよ。
なるほど。
で、あえて、自分の好みもあるんですけど、結局自然素材の家でスタートしてるんですが、一般的にはパインとか杉を使ってる、住宅多いんですよね。ここの元橋さんのところも杉、床が。で、個人の好みとしては、広葉樹が好きなんですよ。奈良とか、っていうのは、家具に合わせやすかったりとか、ですんでね、ただね、広葉樹の弱点っていうのは、やっぱり床断熱だと、ヒヤッとするっていうか、それがあるじゃないですか。新潟はやっぱ準寒冷地なんで、で、床下エアコンだと、部屋の室温以上には床の表面温度上がるんで、やっぱね、満足度が、そのデメリットを、広葉樹のデメリットを軽減してくれるっていうか、
なるほど、
それが狙いではあるんです。
私もやってみたいなっていうのはあるんだけれども、コストが上がると嫌だなと思ってるんですが、
コストなんて上がんないでしょ。
コストは上がらないんですね。
上がらないでしょ。うちらなんて、変な、6畳用の、一番安いエアコン1台で、1階が全部、全館床暖房みたいな感じになっちゃうわけだから、これ以上安い暖房設備ってないじゃないですか。
そうですね、
何かしら暖房設備は必要でしょうしね。
あと床下を、ダクトに見立てるような設計なので、そこのメンテナンスって掃除とかするんですか？
よくね、これはね、よくあるガセっていうか、もしそれによって、大きな問題が出ていたんであれば、例えば OM ソーラーってのご存知ですよね。
知ってます。
あれってもう30年前ぐらいから
やってますね。
累計で1万棟ぐらい世の中あるんじゃないですか。それによって何か健康被害が出たとか、一切ないじゃないですか。ある意味、それの OM ソーラーってのは太陽の熱で床下暖房。あれ床下暖房なんですよ。
そうですよね。
ですよね。
はい。
それの熱源がエアコンになっただけなんで、ってことですね。ですんでね、5年に1回、掃除したい人だけ掃除すればいいぐらいのレベルで、基本的にはそんなに汚れるもんじゃないってことですね。
そうなんですね。じゃあ全然いいんですね。
そう。OM のようなもんだと思っていいですよ。
なるほど。コストがかかんないの。基礎の形状をちょっと特進しないといけないかな。立ち上がりなくしていかないと。
っていう風なのも、だからね、結構ね、やってない人だと素朴な疑問がいろいろあるんですよ。今言ったのが、だから、 汚れて大変なことになるんじゃないの、そうそうそう、空気汚染があるんじゃないのっていう人もいるけど、はい、じゃあ OM どうなんだって言うと、うん、それは全然心配いらないよ、はい、っていうのと、あとね、基礎立ち上がりどうしたらいいんだ問題、うんうんうん、でまあ西方さんのように、うん、まあコラム基礎っていうか、
独立もないっていう感じ、うん、
フルフラットの専用基礎みたいすればまあ完璧でしょうけど、うん、そうじゃなくて、まあ、松尾さんあたりのやり方で、うん、結局基礎パッキンを、うんうん、だから外周部は、はい、なんだろう、
機
密取って、はい、中は透かせてあげるっていうか、
あ、
土台としては通気取ってあげて、
それでいけるんだ。
それだから、ね、通常の人道口と、うん、あとただもうちょっと、地中のその地中張りをね、うん、少し多めに入れて、はい、LDK 空っぽにしとけば、
は
い、十分かなっていうふうに思います。
なるほど。はい、でエアコンは何キロぐらいつける？うん、だいたい新潟。
どっからそれもやっぱりね、うん、やっぱきっちり計算して、暖房負荷。だいたいあの6畳用のエアコンっていうのは、はい、暖房出力で3キロあるんですよ。うん、冷房が2キロで、うん、暖房が3キロなんですよ。はい、で、マックス6キロくらい熱出るんですよ。
あ、
で、大体ですから、うん、G1 クラスでも1台足りちゃうってことになって、うんうん、ただ G1 だとやっぱ性能悪すぎるから、うんうん、エアコンの距離からの熱ムラが出やすくなる。
なるほど、なるほど。
そういうことですね。で、G2 になってれば、うん、まあ、40坪ぐらいの家でも1台でいけるってことなんです。うんうん、
あ、
ええ、あ、まあ簡単。
これ製品化された床下エアコンっていうのもあって、
あ、
そういうのすると4キロとか乗せるんですよね。
あ、はいはいはい。
でかすぎるだろうって思う。
でかすぎるし、一般部材じゃないですよね。
そう
ですね。ええ、専用部材になってくるから、うん、例えばあの維持管理の上で、あんなのって結局10年とか15年とかじゃないですか。うんうんうん、でそこで更新できるかどうか。うん、専用部材になるとそこのメーカーの取り寄せないって嫌なんで、うん、また当然目的としたらもう最小限の熱源でいいわけなんで、うん、そこまでいらないっていうのと、うん、あとコストも当然かかってくる
ですよね、うん、だあ、そうか、相模さん方式だと別にコストもかかんなくて、
う
ん、
もうそう、家電量販店の普通にこなれてる値段のやつを入れ替えればいいだけなんで、まあ、最強っちゃ最強じゃないかな。まあ、
逆に横浜だと夏もちゃんと気にしないといけないんだけども、まあ、新潟もそうでしょうけれども、
うん。
暗くなっちゃった。
あれ、露出。
なんで
露出が露出。俺の位置なんかな。俺が動くから。俺、
大丈夫。はい。はい、まあ、夏のエアコン、うん、まあ、床下エアコンっていうだけあって、うんうん、夏も稼働させるんですかね。
ええ、ああ、でね、新潟だと、なんだ、あの、暖房主体のメインで考えてて、はいはい、まあ、例は別でもう一台設置してですね、うんうん、やるような格好ですよね。
うんうん、
はい。あ、じゃあ、夏はね、
夏は稼働させないっていうか。
稼働させない。
あ、なるほど、なるほど。
で、けど、ものすごい暑い日とか、うん、まあ、補助として、うん、その日だ、その日だけつけてとか、うんうんうん、そういうんだったら全然いいと思いますけど。
なるほど、なるほど。
まあね、保険みたいな感じで考えとくといいということですね。
そういうことなんですね。
うん、
だから私は、例えば G3 っていうぐらいの断熱性能を横浜で持たせたときに、まあ、暖房負荷が、
うん、
まあ、年間1万円ぐらい。
うん、でしょうね。
なったところで、
うんうん、
エアコン1台にしたいんですよ。
ああ、ほうほうほう。なるほど。
で、それを夏冬稼働させたいってなると、床下エアコンだとちょっと厳しいなっていうのが、
いや、ですからね、
正直ある。
私もほら、昨日の講演会で、はい、横浜の場合の冷房負荷、はい、暖房負荷って、ほとんど同じぐらいなんですよ。
う
ん、
そうですね。
ですよね。
はい、
だから、場合によっては、うん、階段ホールの中、ちょうど動差しの部分とか、
まあ、エアコンの室外機が上下に動くようにしたらいいかなと思ったぐらい
室内機
が、
あ、実はね、はい、あれなんですよ、そういうケースもあって試みて、うん、
はい、
要するにね、それはね、冷房に使う目的ってわけじゃなくて、うん、お掃除するときに上にリフトアップすると掃除しやすくなるんですよ、うん
う
ん、下にバケツを入れ水ザーッとかけたりとか、うんうんうん、そういった維持管理上の、観点で、うんうん、あの、冷媒多少は、
うん、
50センチぐらいは、
うん、
あの、動いても大丈夫なんで、
うんうんうん、
はい。ですね。っていう、だから、普段は、冬は埋設しといて、うんうん、夏は上に上げるとか、そういうことも可能だと思います。う
ん、なるほど。
実際やってるし。
まあ、この事務所がエアコンはあそこに1台しかないですよね。
うん、
一番上に1台。
冷房用。
夏用。
うんうんうん、
で、今、ちょっと実験してるのが、うん、まあ、相模さんも、セミナーで言ってた中間
中間。
循環ファン。
ああ、なるほどね。
を入れたら、いけるのかなと思ったら、すごい安定するんですよ。なら、今動いてるんですけど。
そうすると。まあ、そういうふうな人も、例えば西方さんあたりだと、床下エアコン1台でしょ、で、それで、やっぱり循環ファンで、床下から室内側に空気を
持ち上げる。
それで冷房やってますから。
あ、それもいいですよね。
で、ただ、秋田とかその辺だと、やっぱ暖房負荷の圧倒的多くて、冷房がおまけでしかないから、だからね、その季節、地域によっての冷暖房負荷の比率に着目した方がいいと思います。
そうですよね。G3 行くと、冷房負荷の方が大きいんですよね、横浜だと。
なるほどね。であれば、特にあと針葉樹するんだったら、もう全然床下エアコンやらなくていいと思います、私。ええ。ですね。だから、どっちかなんですよ。
なるほど。ええ、
だから、西に、方行くと、結局、小屋裏エアコンとかその辺も比率高くなるんじゃないですか。要するに冷房のニーズの方が高いんで、で、より快適には冷房方式っていう。
なるほど。
だからね、地域地域でのまあ最適解っていうかを、その工務店とか設計事務所が考えて、じゃあうちの地域だとこのセッティングがいいかな、みたいな。だから、それは、その、ね、今言ったのがヒントになる。
なるほど。
そう思いますけど。
これでちょっと楽寿も床下エアコン。
お!
やってみようかなと。
なるほど。やる気がちょっと出た。
やりたい方いたらぜひ、お声掛けくださいっていう感じで、
はい。
終わっていこうかなと。
その時、もう分からないことだったら、なんなりと師匠。
おめでとうございます。
動画教えてもらったんで、
はい。坂見道場をちょっと変えようかな。
はい。OK ですよ。はい。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
わ
あ。さよなら。はい。
いいじゃないですか。いい出来栄え。過不足ない。
床下エアコンどんだけ受けるかな。
そうですね。